それでは今朝第一コリントの13章からまた見ていきたいと思いますが、今日も4節から見ますが、その4節の中で特にですね一部分を見ます。まあ、これまでですね愛について何回か考えてきましたが、まあ、本当真の愛というのはこのイエス様を信じる者にとって最も大事なことと言えます。神様を愛すること、他人を愛すること、これは神様の喜ばれる神様の御旨です。またこの13章から見ましたように、私たちがもしですね愛に欠けているとすれば、私たちのいずれの奉仕、いずれのその主にお仕えするものも無意味だと見ました。永遠に価値のないものですね。たとえ世の中で評価されてもそういうことですね。まあ、私たちの世の中では愛という言葉は確かによく用いられます。いろんなこのね曲にも使われます。おそらく最もなんていうかこう好まれる言葉の一つかもしれません、愛とかそれに関連する言葉ですが、しばしばそれは誤解されたり、あるいはその勘違いしていることも多いと思います。で今日ですねこの13章の4節からまた愛について見ていきたいと思います。4節からお読みしますと、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。特にこの最後のですね、愛は自慢せず傲慢になりませんというですね、この部分を今日特に中心に考えたいと思います。愛は傲慢にならないですね。結局傲慢と愛というのは相入れないようなものです。だから私たちは傲慢であれば、まあ、少なくともその分ですね、まあ、愛に欠けているということになるわけですね。さあその傲慢ということについて、その問題について少し考えたいと思いますが、まあ、この第一コリントは当然コリントの町のクリスチャンに書き送られた手紙ですから、この教会のクリスチャンへの手紙ですが、このコリントの教会にはこのような問題があったということになるわけですね。すなわち傲慢という問題ですね。だからこそパオロがこのように書いてはいるわけです。愛に欠けていました。そしてその一つの表れとして傲慢であるということですね。第一コリントの何箇所かちょっと見ますけれども、まず4章の6節ですね。4章の6節、まあ、第一コリントの4章6節、ページは321ページになりますが、321ページ、第一コリント4章6節。さて兄弟たち、以上私は私自身とアパロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して傲慢にならないためです。まあ、傲慢にならないためですとありますね。こういう問題を抱えてたということになりますが、次のページになりますが、322ページ18節19節ですね。私があなた方のところへ行こうとはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であればすぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。まあ、ここでも思い上がっているというね表現で、まあ、こういう傲慢な様子が伺えるわけですね。同じ5章の2節にも、次のページですが、それなのにあなた方は誇り高ぶってます。 そればかりかそのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。まあ、そしてこのずっとそんな感じで何回もですね、まあ、このコリントの教会へのこう高慢というね、まあ、問題を取り上げています。まあ、コリントの町はですね、あのギリシャの町の中でも、まあ、それなりに有名な、まあ、港町ですね。そしてそういう意味では裕福な町です。そしてそんなような意味では自分たち の、 その、まあ、ギリシャ社会の中での、まあ、位置をですね誇りにしているわけです。この町の兄弟姉妹もそういう問題があったようですね。パウロが何回かこの手紙の中でそれを指摘しているんです。まあ、高慢というのは非常にこの罪のある意味最も根っこの部分になりますね。本当にさまざまな形でそれは現れますけれども、特にこのギリシャの文化も非常にその自分たちのなんていうかね、こういろんなことを誇りにしています。まあ、このギリシャ文化というのはそうですね、いろんな哲学者もいれば科学者もいれば数学者もいますし、まあ、さまざまな意味で大変高く評価されているわけですよね。教育面では特にですから、そういう中では非常にこう自分たちのことを、まあ、誇りにしているわけですね。さあ、その高慢についてですが、じゃあ聖書はどう言っているかちょっと見ますと、箴言になりますが、箴言の6章ですね、旧約聖書、聖書の最初の本になりますが、6章の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、1064ページ、箴言の6章の16節からですね、1064ページ。で、ここではこの高慢についても聖書が述べています。16節から読みしますと、主の憎むものが6つある、いや主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを不意調する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすものとこうあるわけですね。まあ、7つほど挙げてますが、まあ、いろいろ出ますね。中には殺人というのもありますね。罪ない者の血を流す手とかね、いろいろありますが、一番先頭に来るのは高ぶる目ですね。高ぶる目、とにかく神様は誇りというものを忌み嫌われるということですね。大変な罪であるということです。まあ、高慢というのは私たちを神様より先に思うことになります。で、この高慢という罪は悪魔の最初の罪でもありますね。結局自分は天使として作られて、本来ならば神様にお仕えする身分ですが、まあ、それでは満足せずに、その神様に逆らい、自分が神になろうとしたわけですよね。思い上がったような高慢な、ね、思いで、そこからこの罪というものが始まっています。考えるとですね、アダムとエヴァもそのような罪ではないでしょうか。神様はこの実を取って食べてはならないと言っておきながら、結局エヴァは、またアダムもそうですね、自分が神様より分かる、そして神様に仕えるもの、神様に従うもので満足せずに、 自分たちが神のようになる、ね、まあ、身を取って食べたら賢くなる、神のようになるというようなね、そんな風に見え移ったわけですね。ですから、まあ、神様のようになりたい、そのように、まあ、いわば悪魔と同じような高慢の罪から発生してますよね。まあ、そういう意味では私たち全ての人間は生まれながら罪人であり、生まれながら高慢というものを持ってますね。でそれはいろんな形で現れます。イエス様を信じてからもなかなか抜けないしつこいこうまた罪ですね、そういうものがあります。だから今回コリントの教会はこうですよと言っていますけれども、それは何もコリント教会だけではなく、いや私たち自身もこの罪を案外抱えたり、あるいはそういうことがあります。さあこの高慢のさまざまな現れ方についてこの考えたいと思いますが、まあ、13章に戻りますと、第一コリントの13章の4節ですね、336ページですが、聖書の終わりの方の336ページですけれども、第一コリントの13章4節には今日の御言葉ですね、愛は自慢せず高慢になりません。自慢せず、まあ、一番ですねこの愛が目立つというかね、最もこう私たちはすぐにね、あこの人は高慢だなと思うのはこのような自慢ですよね。自慢する、一番こうなんていうかな、隠さずに高慢をこう映し出してる方法ですよね。自慢する、でそのようにですね、自分のことをいろんな角度から自慢したがる、やあるいは自慢するですね、そんなようにして私たちは何かが話に話題に出れば、いや自分はこんなこともあったよと、さらにそれを上なんていうかね、超えるなんか話をしたがるようなね、そういうのが私たちは案外持ってますよね。で例えばこのコリント教会についてちょっと見ますと、じゃあどんなふうに自慢していたかというと、まあ、いくつかちょっと挙げますが、同じ第一コリントの1章の29節ですね、まあ、ちょっと前になりますが318ページですね、29節ですね、これは神の御前で誰も誇らせないためですというふうにありますが、まあ、結局神様の召された人たちはこの死者多くなく権力も多くないということをですね紹介してますが、その理由としてはですね、誇らせないためです。31節、まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためですとあるように、まあ、このコリント教会はどうもですね、その自分たちの救いやその誇りにしています。考えたらでも愚かしい話ですよね。神様の憐れみと恵みによって救われたわけです。自分の力は何らそこには発揮されてませんが、まあ、そういうふうにしているようですね。もう少し進んでいきますと、4章の7節にはこのようにありますね、322ページですが、4章の7節、一体誰があなたを優れたものと認めるのですか、あなたには何かもらったものでないものがあるのですか、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですか。まあ、ここはですね、賜物とかですね、まあ、それぞれ人間にあるこう才能や聖霊なる神様からの賜物ですね、才能にしろ、ね、頭がいい、はい、それは良かったですが、その頭はどこからいただいたんですか、ね、あ運動能力抜群、あこれはとてもいいんですけど、その運動能力はどこからいただいたんですか。もちろん私たちはそれにさらにですねこう加えて伸ばそうとしますけどもね、でも基本そこがなければ 伸ばしようはないわけですよね。ですからそのような意味で神様からの賜物、贈り物、神様に備えられたものなので、それを変に誇ることはないのだとパウロが主張するわけですね。5章の6節にもこのようにありますね。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方は ほんのわずかのパン種が、粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。ここだけ読むとちょっと謎めいた感じですけど、まあ、これはそのね、この教会の中の罪をですね、平然としている、いや逆にそれを自慢している、ね、まあ、こんなことありますかそのことを自慢しているような様子ですね。とんでもない罪がこの教会の中で何もなかったようにこう考えられて、そしてこう自慢になっているわけですが、まあ、これではいけませんとこういう言い方ですよね。そう考えるとですね、これらは霊的な歩みのいろんな角度ですが、そういう霊的な歩みについて私たちは恵みによってそう導かれたものですから、それを誇ることは本当に愚かしいわけですね。同じ第一コリントの4章の3節からですね、見ますとこのようにありますね。この自慢、この高慢のさまざまな現れ方、まずは自慢するですね。彼らはいろんなことを自慢してました。なんとこう罪のことすら自慢してましたね。私たちはこんな罪を許してます、大きな、ね、心ですよねって、こう変な自慢ですけど、そんな自慢してました。もう一つですね、この第一コリント4章のところでは違う角度、違うこう現れ方、これは他人を裁くことによる、誇り、自慢ですね。第一コリント4章3節ですが、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいは およそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまで何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に輝くことを闇の中に隠されたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各自に対する賞賛が届くのです。ありますね。そのようにですね、6節もちょっと言いますと、さて兄弟たち、以上私は私自身とアパロに宛ててあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれたことを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。ここでもですね、彼らはいろいろ裁いてましたね。冒頭に挙げた問題は、その誰が一番偉い先生なのか、ペテロ先生なのか、パオロ先生なのか、アパロ先生なのかなどとですね、そんなこう喧嘩もしておりましたが、でもパオロは主を喜ばせようとしておりまして、私たちはこの主の御旨、あるいはお言葉に照らし合わせて自分を吟味するべきですが、そのようにこう裁き合うようなね、他人を裁くことによる、結局上の目線からですね、下へとこういうふうな高慢のあり方ですね。もう一つですね、この教会について言えるのは、この3章の3節ですね。 このようにあります。あちこち今読んでますが、3章ちょっと前ですね、3章3節、あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人にのように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアパロにという、そういうことであなた方はただの人たちではありませんか。アパロとは何でしょうか。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。このようにですね、この彼らは論争してましたね。誰が一番偉いのか、このような戦いですね、他人との戦い、これも高慢の一つの現れ方ですよね。負け嫌い、本当にこのどうしてもこう、ね、自分の意見を通そうとするようなこうあり方ですよね。他人のこの話を聞こうとしない、自分の意見を主張するばかりですね。これはよくある私たちの あり方ですよね。一つ時々聞くんですね、皆さんどうですか、口は2つ耳が1つですか。皆さんの場合どうですか。逆ですよね、耳が2つに口が1つでしょ。で、聞くんですけど、そういう意味では喋るのを半分、聞くのが2倍と、ね、そんな風に聞きますよね。でも逆にどうでしょうか、私たちの注意しないとこういう逆さになりますよね。聞くよりも自分の意見を通そうとしたり主張しようとしたり、よく相手の話を聞こうとしないような、そんなことがしばしばあると思いますね。私もそうですよだから、そういう喧嘩のね、根っこにはそういう傲慢というのもありますね。自分の意見をどうにか何が何でも通そうとする。しかも喧嘩が生じますと折れることができない、あるいは私は間違ってましたと謙遜に言えない、あるいはお詫びができない、許してくださいともお願いできない、これも傲慢の一つの表れですよね。そんなわけでこう戦っていましたね。このコリントの場合はもう一つですね、言えるのは彼らは自分のこの罪を悔い改めようとしない、さっきもちょっと触れたんだけど、この5章に戻りますと、5章の1節2節ですね、あなた方の間に、323ページですが、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻としている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そういうような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。ありますね、この傲慢というもう一つの現れ方というのは、この罪を悔い改めないですね。この場合はこの人たちはそうですね、悔い改めようとしないわけです。そしてその異邦人にも、すなわち未信者の中にもなさそうなね、こうなんていうかね、ありえないこうほどのこう罪なんですが、それは教会の中で平気で行われ、そして悔い改めようともせず、それを正そうともしない、むしろそれを変な意味でこう主にある自由としてこう変に誇っているようなこう様子をね言っています。この問題もしばしばあると思いますね。 すなわちそれは先ほどもちょっと触れましたけれども、罪を悔い改めない、あるいは許しを求めない。まあ結局案外ですね、傲慢な人は自分は完璧ではないが、しかしながらそんなに悪い人ではない、ね、弱点もありながらそう悪くはない。この傲慢というのは救いの大きな妨げとなります。神様の救いを、拒否する一つの大きな動機ですね。でコリント教会には、ないものの、 あるいは特にこのコリントの手紙で取り上げてはいないものの他の現れ方としてですね、少し挙げますと、それは例えば他人を恐れることというような現れ方ですね。これはむしろ割と密かな傲慢です。密かな傲慢というのは目立たない、特に感じないと思いますね。しかしながら他人の意見を非常に気にするというようにして、そういう意味では例えばクリスチャンとしての証もなかなかできないようなことにもつながったりします。他人の意見を本当に気にして、で、イエス様もそのことについてですね、触れまして、弟子たちにも注意をしましたね。私についてくる者は十字架を追って従ってきなさい、私は嫌われたようにあなたも嫌われますよと言ったりですねしましたが、他人を恐れるような方面、すなわち自分はよく映りたい他人の目に、そういうことですね。ですからそのために他人に合わせたり工夫したり、自分の本当の思うことを伏せたり隠したりするような、密かな傲慢ですよね、ある意味目立たない傲慢ですけど、そういう面もありますね。そういう現れ方もあります。そしてさまざまにあると思いますが、最後に今日挙げるのは神様を無視することに、そういう形の傲慢ですね。最も傲慢の根本はそうなんでしょうね。結局神様を無視した生き方で、私たちが自分の人生の王、すなわち自分の人生のことを自分で決める、これが当たり前のだというね、そういう考え方、ものの考え方ですね。だから神様を中心とした生き方をするのではなくて、自己中心的な生き方、自分を中心とする生き方、世の中一般ではそれは何が悪いのかと思われるわけですが、しかしながらこの世界が神様によって作られ、私たちもそうであり支えられているとすれば、聖書はそう言っていますから、そうであれば神様抜きに生きるということは神様に対して大変失礼なことであり、愚かなことであります。よく聞くのは私の人生ですから、だから神様が何か神様に言われる筋合いがない、自分で決めるというね、そんな感じで考えるわけですが、罪の一番根っこにそのような神様を無視する、そして自分の好きなように生きるというような傲慢があります。クリスチャンにも残念ですがそういうことも時には生じますね。神様の明らかな教えに反して自分の生き方を決めて歩んでいくということです。さあ、そのようにこの愛は自慢せず傲慢になりませんとありますね。さあ、この傲慢の現れ方をいろいろ見ましたけれども、その危険について2つほど挙げたいと思います。それを大きく分けてですね、未信者への危険と信者に対する 信者としての危険という2つですね、考えたいと思います。ちょっと1箇所聖書を見ますが、ルカによる福音書の18章の 19節ですね、あ、ごめんなさい、9節、9節ですね、18章の9節ですが、153ページに、あ、ごめんなさい、152ページになりますね。ルカによる福音書の18章の9節からですね。まあ、ここではイエス様が一つのお話をしておりますね。ちょっとお読みしますと、152ページ18章の9節、自分を偽人だと自認し他の人を見下している者たちに対してイエスはこのような例えを話された。まあ、気づいてますが、ここではですね、誰に対する話ですか。自分を偽人だと自認する、そして他人を見下す、まあ、これはさっき触れた傲慢の2つの現れ方ですよね。さあ、そのお話ですが、2人の人が祈るために宮に登った。1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております、という、まあ、祈りですね。大変こう高く自分を評価してますね。さて、ところが13節ですね、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が、すなわちこの後の主税人ですね、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。さあ、その未信者にとって傲慢というのは危険だという話ですね。結局、傲慢というのは多くの人をこの救い、その救いの道を閉ざしてしまう。救いの一つの、まあ、条件、というのは、まあ、謙遜に自分が罪人であるという認めることですね。私は罪人です、謙遜に促すことなく死ぬ前に身を低くし、まあ、ここにあるように罪人の私を憐れんでください、その、まあ、言葉でなくてもこのような心がないとね、救いに預からないということですね。ですから、この救いを邪魔するものですね、傲慢というのはね。でこのパリサイ人は確かにいろんな意味で立派な人なのかもしれませんね。こういろんな悪さはしていませんし、断食したり、十一を捧げたり、いろんな良いこともしてるんでしょうね。しかしながら、それを大変誇りにしてますし、そして神様の救いを必要としないというね、そういう基本姿勢ですから、とても危険です。でその結果、神様の裁きに遭うというね、お許しいただかないということをここで言われますね。さあ、信者にとってじゃあどういう危険があるかというと、まあ、そのようにイエス様を信じているものの、罪の許しをいただいているものの、それでも信者もこの傲慢というものと戦いますね。ヤコブの4章の6節からですが、聖書の終わりの方になります。449ページ、ヤコブの4章6節ですね。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へり下る者に恵みを授けるのだ、授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。 神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清め、ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方には苦しみ、 あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の御前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を託してくださいます。まあ、このようにですね、6節、特に6節10節は特に強調していますが、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる、この信者にとっても傲慢というのは大変危険な罪です。神様の祝福を妨げるものですね。ここにありますように、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる、ね、神様の恵みと満たすけが欲しいなという思いが少しでもあるとすれば、謙遜に、なる、謙遜に求める、自分の弱さを認めて神様の満たすけをお願いするというのが基本ですよね。そうでなければ神様からの満たすけがないと言ってもいいわけですね。でもしもそのような傲慢であれば、ここには悪魔の話も出ますよね。7節では悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります、ね、どうですか、ペテロの話覚えてますよね。イエス様を決して、知らないと言いません。でもどうですか、その悪魔の誘惑に負けましたよね。なぜですか、大変傲慢ではなかったですか。この他の弟子たちは分かりません、でも私は大丈夫ですと言い切ったわけですよね。ここに大きな罠がありますね。やはり私たちも悪魔に立ち向かい、罪の誘惑に勝利をするにはですね、自分の弱さを覚えて神様の御助けの必要を謙遜にですね認める必要があります。さあ、そういう意味では今日は特にですね、この愛は自慢しない、あるいは愛は誇らないというですね、そんなことを見ました。第一コリントの13章の4節ですね。愛は自慢せず傲慢になりません、ということを特に見てますね。だから愛は高ぶらない。で、最後にちょっとまとめますとですね、高ぶりっていうのは、自己中心ですね、自分を中心とするこうものの考え方ですね。私に注目をする、私の必要を考える、私の願いや気持ちやそういうものを重視する。で、対抗しているのはすなわち神様ではなく、すなわち他人ではなくということですね。すなわち神様のそのことよりも、神様の御旨よりも、神様の喜ばれることよりも、私のことを中心に考え、他人の必要よりも自分の必要を優先する、こういうことですよね。で、そのように今日もあのパリサイ人も大変自分のことをですね、高く評価してましたが、この隣にいる主税人を非常に低く評価しており、しかしながら神様の目から見たなら、パリサイ人が最も罪深く、この主税人は確かに罪人ですが許されましたね。そういうようなことです。神様をのように思わないですね。自分のを中心とする、愛は自己中心ではない。13章の、5節にはですね、このようにありますが、礼儀に反することをせず、 自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わずとありますね。自分の利益を求めずとあるようにこの自己中心ではないというねことです。愛は自分に焦点を置くのではなくて他人や神様に焦点を置くということです。で、もっともですねこれはイエス様が十字架でその示された生き方と言っていいわけですね。ちょっと一箇所最後になりますが見ますとピリピの2章の3節ですね。ピリピの2章3節からお読みします。384ページですがピリピの2章の3節から8節ですね。384ページ、まあ、イエス様が自らですねこのような歩み方をお示しくださったんですね。で、今回はこのコリント教会のこの高慢ということをあるいはこの問題を取り上げてますが、この実はピリピの2章もですね結局この教会の中でのこの不一致、ね、問題喧嘩ちょっと喧嘩しているこの2人のことを取り上げてまして、そして次のように書いてるわけです。ピリピの2章3節、何事でも自己中心や教会からすることなくへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことを顧みなさい、ね、私たちはどっちかというと自分のことだけ考えがちですよね。でもこの自己中心や共栄からすることなくへりくだってですね、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。で、なぜそうパウロが進めるかというと、5節、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られたものです。なぜこのクリスチャンはこのように自分中心的な考えがいけないのか。まあ、世の中一般では当たり前かもしれませんね。でもなぜいけないのか、それはイエス様がそのような生き方をしていないから。私たちはイエス様の弟子だとすれば、イエス様に従うものとすれば、イエス様に見習うべきですね。キリストは6節、神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたとあるわけですね。結局イエス様がその生まれるのも生きるのも十字架で死なれるのもいずれもですねこのような生き方を私たちに示しておられ、それは自分の必要を中心に考えてはいない、本当に私たちのためにまさしく人となりこの世に生まれこの世に生き、そして十字架にかかられたというですね、イエス様こそその誠の愛を示しておられ、その他の人の必要を満たそうとし、私たち罪人の必要を満たすためにそうされた。そして私たちはそこから学ぶべきだということですね。愛は自己中心ではない、いやむしろ愛は謙遜に使える、他人に使える、イエス様は究極のその模範ですね、例ですね。本当に謙遜に自分を低くしですね、そしてこの私たちのためにお使いくださったということです。イエス様のその人生生き方、そしてその十字架での死に方もまさしくですねこのように謙遜に愛を持って私たちにお使いしました。まあ、十字架の前のこのピリピではこれを取り上げていませんが、十字架の前の晩イエス様は何とされましたか。弟子たちの足を洗われましたね。 最も低いしもべの仕事ですが、そのようにしてその謙遜に人に仕える。さあ今日はですね、愛は傲慢にならないということを見ました。まあどうでしょうか、今日ですねこのメッセージタイトル見て、ああ私はこういう傲慢という罪は特にありませんとまず思ったかもしれません。しかしながら傲慢というのはさまざまな、まあいわば顔を持って変身してですね、私たちを騙そうとします。でさまざまな形で現れますね。今日見ましたように、まあ一番目立ってすぐ分かるのは自慢すること、でもそうでなくても他人を裁くことやら、あるいは他人を怖がる、ね、意見を怖がるやら、あるいはこの自分の罪を素直に悔い改めないとか、あるいは神様を無視することでもあるこの傲慢の現れ方ですよね。ですからそう考えていくと本当に私たちもおそらくいつも戦っているようなものだろうと思いますね。でそれはまだイエス様を信じていない方であれば罪の邪魔となり、救いの邪魔となり、まだイエス様をすでにイエス様を信じているものであれば、それは主の祝福や主との歩みを邪魔するものであり、まあいずれにしろ大変なものですね。ですから私たちは愛は傲慢にならない、自慢せず傲慢にならないというですねことをよく覚えて、本当に主の前に謙遜に主にお仕えすべきです。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、愛は傲慢にならない、しかしながら私たちはしばしば傲慢であり、さまざまな形で自己中心なったり、あるいは自分の主張を従ったりします。どうか私たちにその傲慢の危険をよく示してください。そして主の前に素直に謙遜に悔い改めて主にお仕えできるものとしてください。まだイエス様を信じていない方もその必要を覚えられますように、どうか私たち一人一人のうちに豊かにお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。